エステル記の福音第3回、人の計略、神の計画という主題で、エステル記の第3章です。先週の4月4日はイースター礼拝で、イエス様の復活をご一緒にお祝いしました。これに先立つ受難週、これは元来は出エジプトを記念する杉越の祭りなんですよね。でこれは3月の29日から4月の3日まででした。実は約1ヶ月ほど先立つ2月の26から27日にはですね、ユダヤ教ではエステル記を起源とするプリムの祭りというのが祝われるんです。今年はコロナの影響でどれだけ祝われたのか分かりませんけれども、毎年これはずっと祝われているお祭りなんですね。プリムという。でその祭りの模様はどうなのかと言いますと、修法の挿絵をご覧ください。ハッピープリム、プリムハッシャメアハというふうにヘブル語では呼ぶんですけれども、どうですか、ここに4人の人が何か食べているんですが、左の女性はエステルの格好をしている感じですね。それから海賊の格好をしている人がいたり、動物のぬいぐるみを着ている子供もいますね。みんな仮装しているんですよ。で何かを食べるんですね。でこの祭りの前には断食をしますので、祭りの間中はご馳走が出る。特に食べるのがお菓子なんです。ハマンの耳と呼ばれる三角形のね、ケーキみたいなのがあるんです。これはハマンオズナイン、ハマンの耳というふうに呼ばれたり、あるいはドイツ語ですとハマンタッシェン、ハマンのポケット呼ばれることもあるんです。中はねジャムが入ってたりナッツが入ってたりして美味しいんですが、祭りの一番の中心はユダヤ人街道に行ってエステル記を朗読するということなんですね。全部で10章あるこのエステル記をずっといっぺんに朗読するんです。そしてハマンという言葉が出てきたらギャーってみんなで騒ぐんです。子供たちはガラガラガラガラってですね、音を鳴らしてですね、大人たちは足踏みしたりして、それが大騒ぎするんです。ハマンという名前が出てくるたびに、こうやってみんなで大騒ぎをするんです。だからいつ出てくるか、いつ出てくるかってみんなこう聞いているわけなんですよね。まあそういうふうな祭りなんですね。プリムとなぜ呼ばれるかというと、もともとプルという言葉が語源なんです。プルというのはくじ引きのくじ。という意味なんです。今日の3章7節に出てくる言葉なんですけれども、こんなふうにありますね。アハシュエロス王の第12年の正月、すなわち2、3の月にハマンの前で、12月すなわちアダルの月まで、1日1日のため、1月1月のためにプル、すなわちくじを投げさせたという言葉があります。プル、くじなんです。でくじの複数形がプリムなんですけれども、ハマンという人がくじ引きでこの日を決めた。実はですね、これはくじでユダヤ人を大虐殺する、そういう日がこの日に当たっていたんです。しかし神様はこの大虐殺の日をユダヤ人大解放の日に変えたと。だからそのことを記念して今もユダヤ人はプリムの祭りを守っているというわけなんですね。これは箴言の言葉を思い起こさせますね。人はくじを引く、しかしことを定めるのは全く主のことである。箴言の16章の33節ですけれども、これは神のご計画が人間の計略を逆転させた記念日だと、そういう意味があるわけなんですね。さてどんなことが起きたんだろうか、それがこの3章に書かれているわけなんですけども、最初に登場する人物はハマンという人です。一説にこのように紹介されています。これらのことの後、アハシュエロス王はアガグビとハンメダタの子ハマンを重んじ、これを昇進させて自分と共にいるすべての大臣たちの上にその席を定めさせた、宰相としたということなんです。総理大臣ですね。そして このように続いていますね。王の門のうちにいる王の侍臣たちは皆ひざまずいてハマンに敬礼した。これは王が彼についてこうすることを命じたからである。しかしモルデカイはひざまずかず、また敬礼しなかったというんです。そこで王の門にいる王の侍臣たちはモルデカイに向かって、あなたはどうして王の命令に背くのかと言った。から毎日モルデカイにこう言うけれども聞き入れなかったので、そのことが許されるかどうかを見ようとこれをハマンに告げた。なぜならモルデカイはすでに自分のユダヤ人であることを彼らに語ったからであると言ってですね、モルデカイがハマン総理大臣を拝礼しない。もし皆さんがねハマンの立場だったらどう思いますか。ムカつきますよね。まあいわば目の上のたんこぶですよ。そしてユダヤ人の全滅計画、計略を立てたというわけなんです。これは大変なことですよ。ユダヤ人全部を全滅させようというわけですからね。なぜモルデカイはそのようにハマンを礼拝しなかったのか思いますね。で、彼は4節でユダヤ人であることを表明していたというふうにあります。誠の神以外に拝礼しないという、それは偶像礼拝になるからだということなんですね。ですから彼は人間ハマンに拝礼しなかったということなんですね。これは内村鑑三の不敬事件というのを思い起こさせませんか。明治時代にはですね、天皇の教育勅語とそれから写真御神影をですね、学校の体育館なんかにもあったのを私覚えています。それを戦時中は拝礼しなければならない。ところが第一高等学校の教師だった内村鑑三はその前にみんなが行ってですね礼をするのに、彼はちょっとだけ頭を下げただけで行っちゃった。でそれが問題になってですね、結局彼は第一高等学校の教師を退官せざるを得なくなったというふうな事件がありましたけれども、それに似ている点があるということができるかと思いますね。誠の神ではなくて人間を神のように拝礼することができないということで、彼はためらいを覚えたそうなんですね。さて、なぜモルデカイはハマンを拝礼しなかったのかということについて、第二聖典と呼ばれる旧約聖書続編というのがあります。これはカトリックでは第二聖典とされているんですけれども、新教動訳などにそれは収録されています。その中にエステルキホイという文書があるんです。その第7章にモルデカイの祈りというのが記されています。参考までに今日の週報のコラム下の段をご覧ください。7章の一節にこのようにあります。モルデカイは主の御業をすべて思い起こして主に祈った。主よ主よ、すべてを支配される王よ、万物はあなたの主権のもとにあり、イスラエルの救いがあなたの身旨なら誰もあなたに立ち向かうことはできませんと呼び始めているんですけれども、自分がなぜ祈らなかったのかということについてですね、5節のところからこのように彼は言っています。おごり高ぶるハマンの前に私がひれ伏さなかったのは、節度をわきまえなかったからでもなく、おごり高ぶっていたからでもなく、野心を抱いていたからでもないことを、主よあなたはご存知です。イスラエルの救いのためなら彼の足の裏にさえ甘んじて接吻しましょう。私がひれ伏さなかったのは神の栄光の上に人の栄光を置かないためでした。私は主であるあなたの他に何人にもひれ伏すことをしません。それはおごり高ぶりからではありません。主なる神よ、王よ、アブラハムの神よ、今こそあなたの民を顧みてくださいと言ってですね、彼はこのように祈ってるんです。人々は我々を滅ぼそうとつけ狙い、初めからあなたの遺産であった民を消し去ろうと望んでいるからです。ご自分のためにエジプトの地からあがなわれたあなたのものである民を軽んじないでください。私の祈りを聞き入れ、あなたの取り分である民を憐れみ、民の悲しみを喜びに変えてください。主よ、我々が生きながらえ皆を賛美できますように、あなたを讃える者の口をどうか滅ぼさないでくださいと祈ったというんです。 ここのところにですね、本当にモルデカイの思いというのがよく表されていると思うんですね。現代でもプリムの祭りをユダヤ人は祝っているわけなんですけれども、ユダヤ人はもう一つ歴史的な背景があったという解釈を持っているそうなんです。それはこういうものなんですね。ハマンという人物が第一節で紹介されていましたけれども、ここでハマンはアガグビとハンメダタの子ハマンと紹介されていますね。実はこのアガグという人はアマレク人の中に王様としていたんです。そのアガグの子孫というふうにここで書かれているわけなんですね。アマレク人というのはもともとは親戚なんですよ。というのはイサクに2人の子がいましたね。ヤコブとエソウです。このエソウの子孫なんですよ。そのことが創世記の方に書かれています。テムナはエソウの子エリパズのそばめでアマレクをエリパズに産んだとあります。ですからエソウの子孫なんです。だから遠い親戚にあたるわけですよ。ところが彼らはヤコブの子孫が出エジプトの時に妨害したんです。イスラエルの人々を妨害したんです。そればかりか弱っている人たちを背後から襲って攻撃したんです。でこれは神様を非常に怒らせたんです。ですから申命記の中にはですね、こういう神様の言葉が載っています。あなたがエジプトから出てきた時、道でアマレク人があなたにしたことを記憶しなければならない。すなわち彼らは道であなたに出会い、あなたが海疲れている時、後ろについてきていたすべての弱っているものを攻め撃った。このように彼らは神を恐れなかった。神様はだからこう言われるんです。あなたはアマレクの名を天の下から消し去らなければならない。このことを忘れてはならない。申命記の25章の17節以降に書かれています。神様は非常に怒ったんです。どうして同胞が苦しんでいる時に背後から行って殺したのか、アマレクは滅ぼされなければならないと言ってるんですけれども、実はダビデに先立つサウル王はアマレクと戦うことを命じられたんです。それで実際に戦いに行くんですけれども、預言者サムエルからですね、アマレクを滅ぼすようにと言ったんですが、サウル王はこんなふうなことをしたんです。サウルはアマレク人を撃ってハビラからエジプトの東にあるシュルにまで及んだ。そしてアマレク人の王アガグを生け捕り、剣を持ってその民をことごとく滅ぼした。しかしサウルと民はアガグを許し、また羊と牛の最も良いもの、肥えたものを並びに子羊とすべての良いものを残し、それらを滅ぼし尽くすことを好まず、ただ値打ちのないつまらないものを滅ぼし尽くしたということがあったんですね。サムエル記上の15章に書かれている出来事なんですけれども、アガグを捕らえたけれども放免したというんです。でこのことに怒った預言者サムエルはアガグを捕らえてきて処刑したということがあったんですけども、アガグには子孫があったんです。そしてその子孫がこのハマンという人物だったと今日の3章の一節冒頭に書かれているわけです。遠い昔ですけれども、こういうことがあったので、モルデカイはアマレク出身の祭司をハマンには拝礼をすることはどうしてもできなかった、そういう歴史的な事情があると言われるわけなんですね。それどころかハマンは自分にひざまずいてくれない。モルデカイのみならず、モルデカイが属するユダヤ人全部をペルシャから滅ぼそうとしたというのがこの計略なわけなんです。そしてその全滅計画をいつするかということでくじ引きにしたというのがさっきの7節のわけなんですね。アハシエロス王の第12年の正月の2、3の月にくじ引きをした。これは紀元前474年4月17日に当たるそうです。そしてそのくじが当たったのが12月のアダルの月まで、これは翌年の3月7日に当たるんだそうなんです。1年後にこのことを決行しようというふうにハマンは決めたんです。そして次に アハシエロス王にこのことを提案したというのが今日のエステル記の3章8節からのところなんですね。そしてハマンはアハシエロス王に言った。お国の各州にいる庶民のうちに散らされて別れ別れになっている一つの民がいます。その法律は他のすべての民のものと異なり、また彼らは王の法律を守りません。それゆえ彼らを許しておくことは王のためになりません。もし王が良しとされるならば彼らを滅ぼせと御言の理をお書きください。そうすれば私は王のことを司る者たちの手に銀1万タラントを計り渡して王の金庫に入れさせましょうと提案するわけなんですね。でこの費用は今のところを読みますと自分が拠出するように言っていますね。でも13節を見ますとね、結局ユダヤ人を殺してその財産を没収すると、でそれで費用に充てると、ちょうどドイツのヒットラーがやったようにユダヤ人を殺してその財産を没収するというようなことをですね、もうハマンがこの時やろうとしたわけなんです。さてここで銀1万タラントと言っています。一体どのぐらいの金額なんだろうなと思って私ちょっと調べてみたんですね。1タラントは34キロです。1万タラントというのは340トンになるんです。銀の価格1グラムいくらだと思いますか？先週末調べました。102円なんですね。約100円としましょう。そうすると銀1万タラントは驚くなかれ340億円です。そのお金を国庫に入れましょう。私が出しましょうというような口調なんですね。これ嘘なんですけれどもね。そしたら王様はですね、このように言ったと言うんです。王はハマンに言った。その銀はあなたに与える。その民もまたあなたに与えるから良いと思うようにしなさい。良きに計らえ、その銀はいらんというわけなんですよ。そしてむしろハマンには自分の指輪を与えようというんです。この指輪というのはハンコなんです。粘土板に王が指輪を押すならばそれは日本の実印と同じなんです。王の勅許を表すわけなんですよ。王様の太鼓判です。この指輪を与えよう、その計画を全面的にお前に任せる、良きに計らえと言ったわけなんですね。非常にこの計略は巧妙なんです。なぜならばユダヤ人と一言も言ってないんですよ。ある一つの民がいます。言わないので王もその民はどこの民だというふうに尋ねられなかったんですね。そしてこの王とハマンは何をしていたかというと、こんなふうに15節に書いています。九使は王の命令により急いで出て行った。この御言の実は首都スサで発布された。時に王とハマンは座して酒を飲んでいたが、スサの都は慌て惑った。二人でお酒を飲んでいた。酒の席で勅許が与えられたというわけなんですね。この勅許の内容というのが先ほどの新共同訳のエステル記本位の第5章に書かれているわけなんですね。一節からこんなふうにありますね。これがその勅書の写しである。アルタクセルクセス大王はインドからエチオピアに至る127州の長官及びその下にある地方長官に書を送る。世は多くの民族を支配し全世界の覇権を握ったが、世の願いは権力におごり高ぶることなく常に穏当で寛大な政治を行い、我が国民の生活を常に平穏無事に保ち、国家を整えて国境まで往来できるようにし、万民の望む平和を回復することにあった。どうすればこれを達成することができるのかと行政を顧問官たちに尋ねたところ、我々の中で思慮分別に優れ心変わりすることなく常に誠実であり、確かに忠実なものとして知られ国家の中で王に次ぐ地位につけられているハマンが世にこう指摘したと言ってですね、先ほど のハマンの残言がこのところに記されているわけです。いや危険な国民がいますぞ、独自の法律を持っていてこのペルシャ法に従わないんですと申し上げたわけですよ。それで王様は勅書をこのようにするわけですね。5節から、 世は唯一この民族が常に万民に逆らい、その法律に従って奇異な生活を送り、我々の政治になじまず最大の悪事を働き、そのため国家が安定していないことを認めざるを得ない。従って世は命ずる、我々の政治の責任者、我々の第二の父ハマンが所感を持って支持する者を皆、女も子供もこの民族に適する者の刃にかけて徹底的に情け容赦なく滅ぼさせるべきである。その日は本年の第十二の月、アダルの月の十四日である。こうして昔も今も悪意に満ちた者どもは一日にして嫌おうなしに黄泉に下らされ、今後我々の政治は完全に平穏で安定したものとなるであろう、という勅書が各国語で書かれてですね、ペルシャ全土に送られたというわけなんです。もう本当に水も漏らさぬ非常に巧妙な策略がここで立てられたということがわかります。しかしこれが全く逆転するわけです。そのことが4章以下で述べられているわけなんですけれども、それは神様の御業によってなわけなんですね。実はバビロン捕囚に行く前にですね、このペルシャにいる民をも主は救うということを宣言しておられるんです。それが私たちがすでに見たエレミア書の中にこういう言葉があるからです。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。エレミア書の29章11節の御言葉です。そして主はこのように続けるんですね。その時あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る、私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国からすべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。エレミアを通してもこのことはすでに神様のご計画の中にあったんです。だからハマンがどんなに策略を講じようとも神様のご計画は揺るがないんです。そしてハマンの策略は完全に逆転されるわけですね。これもやはり箴言の御言葉を思い起こさせます。人の心には多くの計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つ。箴言の19章21節の言葉です。人間の策略はついえるんです。しかし神の計画は永遠に立つんですね。ですからロマ書でパウロも言っています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ローマ書の8章28節の言葉ですね。これがエステル記の3章に書かれているハマンの策略、神のご計画ということなんですけれども、先週時間がいっぱいあったので私は部屋を掃除していました。そしたら本棚にですね、小冊子見つけたんです。山本泰次郎著信仰30年という非常に小さな本なんですけれども、先週飯島正久牧師のことをお話ししました。実はこの山本泰次郎さんという方は飯島牧師のいわば師匠なんです。でこの山本泰次郎という人は若い時に内村鑑三のところに行ったんです。こんな風に言ってるんですね。今年1950年の1月25日は私の入信満30年の記念日にあたりますと言って、この信仰30年という本を書いたということなんですけれどもね、これはある人からも以前もらってたんですが、今回改めて見て、おお、山本泰次郎という人は1900年の生まれですから50歳の時にこの本信仰30年を書いたということは、20歳の時に内村鑑三のところに行って信仰を持つようになったというわけなんですね。でこんなふうに書いてあります。 聖書も賛美歌も持たず、実はそんなもののあることも知りませんでした。大手町の内村勘蔵先生の講演会場へ紛れ込んだあの薄寒い朝のことは、まだ昨日のことのように思っていましたのに、もう30年経ってしまったのです。当時の一学生はすでに頭に霜をいただき、子供が原稿の手伝いをするほどになりましたと言ってですね、でそんなふうに書き始めてるんですけども、30年間私は伝道にも事業にもこれというほどのことは何一つしませんでした。実に見えきなしもべでしたというんですね。でも30年を振り返ってみたときに彼はこう言うんです。しかし今は私にもついに一つの誇りが与えられました。もしこういうことを許されるならばですが、それは神様が30年間私の信仰を守ってくださったことです。この30年間、50歳になるまで彼は本当にいろんなこの信仰の葛藤を経験するんだそうなんですね。しかし守ってくださった、これは誇って、自分が誇るんじゃなくて主を誇ることができることだなっていうんです。ちょうどあの太平洋戦争の頃のことも話してあるんですけどもね、ちょっとみんなが平和論とかですね、それから戦争反対とか叫んでる時に、この山本さんは神の国、天の国ということにすごく思いがいっていたそうなんです。ですから地上のこのさまざまな騒ぎというものを、もっと大切なことがあるじゃないか、戦争だ平和だっていう時にもっと大切な神の国があるじゃないかということをですね、仲間に言ったんだそうです。そしたらみんなから本当に連れなくされてですね、彼は孤独になってしまった、一人ぽっちになってしまったと。内村勘蔵門下でも一人になってしまったというんですよ。自流に乗らなかったんですね、乗れなかったんだそうです、神の国のことを考えた時に。そして彼は疎開していくんですけども、その疎開先というのが北海道の帯広だったそうなんです。帯広に来た時に飯島さんが出会ったんです。飯島青年がこの山本太二郎、そしてその信仰の息吹というものを飯島さんは山本太二郎氏の講演から聞いたんですね。そして信仰を持ったんです。イエス様のことが飯島青年を動かしたそうなんですね。氷点下30度になるような帯広の町で、しかし私は信仰のともにあったと山本太二郎氏も言っています。失意のどん底でですね、神様は見業を成したんです。山本太二郎さんが本当にもう落ち込んでいる時に、しかし神様はそういう時にこの出会いを用意してくださった。人間の計画って本当にちっぽけですね。神様はですね、私たちのそういう落ち込んだ時にも、あるいは私たちの思いをはるかに超えて見業をなさる方なんだということですね。この小さな本を読んで思わされました。私たちはさまざま計画を立てますけど、それは本当にちっぽけなものです。神様の計画が大きいんだということをですね、改めて思いました。人の計略、神の計画、ハマンとモルデカイのことを指していますけれども、でも聖書ははっきり言います。人の心には多くの計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つ。神様は人間の確執をも用いて救いの御業を確かに行われる方なんだということなんですね。自分の計画ではなくって神のご計画がなることを信じて御旨を求めていきましょう。お祈りをいたします。天の主なる神様、私たち人間はさまざまな計画を企てますが、神様のご計画がなるということを改めて学びました。くじを引くのではなく、御言葉を聞くことによって御心を求めることこそが大切だと心に銘じ、私たちはあなたを礼拝します。どうぞ混迷と混乱の現代にあなたの御心をなしてください。ご栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。